永遠に立ち上るとありますが、煙は永遠に立ち上るから人間の力によることがあるが、虚しいことを表しているのです。人間の世界の移ろいに対して神の偉大さは不変です。神の義を求む者は永遠に神を褒めたたえるのです。すべての人々は神の裁きが真実で正しいと告白せざるを得ないのです。何故に神の裁きは正しいのでしょうか。三つの答えがあります。第一番目は、神だけが人間の心の中にある思いと動機と見抜くことができるからです。第二番目は、神だけが偏見がなく、党派心がなく、とらわることのない裁きをなさるからです。そして第三番目は、神だけが正しい裁きに必要な知恵と力と思っておられるからです。第三のハレルヤにおいて、神の支配が歌われるのです。裁きを通して神の支配の可能性が生じてくるのです。キリストは神の教会の中において汚れなき者としてご自分の姿を表されるのです。主イエス様の体なる教会も汚れのないものとなるのです。エペソ書5章27節に、ご自分でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですとあります。栄光の教会が主イエス様と共に下ることによって神の支配が実現されます。この事実の前にして24人の長老たちはただ礼拝をせざるを得ないのです。これまでに長老たちは神の裁きのゆえに神を幾度も褒めたたえてきたのです。例えば黙示録4章10節11節に、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。11章16節17節に、それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地にひれ伏して神を礼拝していった。万物の支配者、常にいまし、昔いまし、神であるしゅ、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝しますとあります。しかしここにおいては長老たちはもはや褒めたたえることをせず、神の御座の前にただひれ伏すだけであります。アーメン、ハレルヤ。信仰のない者の目から見ると神の行いは決して正しくないのです。信仰のない人々は神の恵みを拒み、神の愛を無視して、神の戒めを否定されるのです。 神が裁きを行うときに彼らは神の裁きが正しくないというのです。このような盲目さと悔い改めのないことを黙示録9章また中6章に見ることができます。例えば9章の1節と21節に次のように書いてあります。コロラの災害によって殺されずに残った人々はその手の技を悔い改めないで悪霊どもや金銀銅石器で作られた見えることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝みつけ、その達人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかったとあります。また中国書の21節にまた一タランドほどの大きな氷が人々の上に天から降ってきた。人々はこの氷の災害のため神に汚し事を言った。その災害が非常に激しかったからであるとあります。神が何度も警告したのにもかかわらず、彼らは神の恵みを拒み続けました。これは今日の状況でもあります。御通りのハレルヤが叫ばれているときに、主イエス様は支配を行うためにこの地上に下られるのであります。主イエス様はこの地上に対する支配権を十字架で獲得したのですが、それをこれまでに行使したことがなかったのです。今やイエス様は神の国を実現するために来られます。主イエス様は正しい裁きを行うために来られます。信仰に入ることをしなかった人々を裁くために来られます。主イエス様は全ての人のために死なれました。したがって主イエス様は救いを拒んだ全ての人々を裁くことができるのです。しかし主イエス様の救いを体験した人はイエス様と一緒になって心からのハレルヤを叫ぶことができるようになります。一説によれば救いも栄光も力も共にイエス様に属するのです。主イエス様が唯一の救い主であるために私たちは心から感謝を捧ぐべきです。主イエス様が栄光を持ち、その栄光を私たちに与えてくださるので私たちは礼拝を捧ぐべきです。主なる神は最後の愛を私たちに示されたので私たちは主なる神を信頼すべきです。主イエス様の救いと栄光と力とに対する私たちの答えは感謝と礼拝と信頼でなければなりません。今まで私たちはバビロンの崩壊に対する喜びの歌について考えてまいりました。すなわち三つのハレルヤについて考えてまいりました。第一のハレルヤは神の救いに対するものであり、二番目のハレルヤは神の裁きに対するものであり、三番目のハレルヤは神の支配に対するものです。続いて6節から7節までを見てみたいと思いますが、その内容は Kohitsuchi no konin de arimasu. Watashi tachi wa 3つのハレルヤを聞いたのです。それは神の勝利に対する賛美です。これは神のバビロンに対する裁きに向かって叫ばれるのです。私たちはさらに大きなハレルヤを聞くのです。これは子羊の婚姻に対してあげられる声です。第一のハレルヤは天の群衆によってあげられます。第二のハレルヤはこの地上にいる救われた人々によってあげられます。五節に神のしもべたちという言葉が出てきます。預言者もまた神のしもべと唱えられています。例えば黙示録七章の七節に第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響く、その日には神の奥には神がご父のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就するとあります。また注意書18節に諸国の民は怒りました、しかしあなたの御怒りの日が来ました、死者の裁かれる時あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さいものも大きいものもすべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です、うんぬんと書いてあります。預言者たちは神のしもべたちと呼ばれています。そして殉教者たちも神のしもべと唱えられています。例えば7章の3節に私たちが神のしもべたちの下に祈をしてしまうまで地にも海にも木にも害を与えてはいけない。そして中級書の2節に神の裁きは真実で正しいからである、神は不貧困によって地を汚した大陰部を裁き、ご自分のしもべたちの地の報復を彼女にされたからであるとあります。まあ要約すると、神のしもべたちは神の言葉を自分の声をもって伝え、神のために命を差し出している人々のことを言います。大きいものも小さいものもという表現は主なる神に属するすべての者たちを含んでいるという意味であります。彼らは皆その支配が明らかにされた神を褒めたたえているのです。私たちは旧約聖書のある箇所を思い出すことができるのです。詩編93編の一節に主は王であられ御意をまとっておられます、主はまとっておられます、力を身に帯びておられます、まことに世界は固く立てられ揺らぐことはありません。また九十七編の一節に主は王だ、地は小躍りし多くの島々は喜べ。また詩編九十九編の一節に主は王である、国々のためは恐れおののけ、主はケルビムの上の御座についておられる。地よ震えよ、主はシオンにおいて大いなる方、主は すべての国々のための上に高く